東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リュウと
ハルナの
フリービーツ。この番組はリュウとハルナによる音楽を愛する2人が語り合う音楽情報バラエティ番組です、はい、こんにちは。
こんにちは。どうですか。
リュウです。
ハルナです。なんで こんな登場初めてじゃん。どうしたの今日。
今日は8月10日。8月入ってから暑いね。
暑いですね。もうでも梅雨明けてね、いい感じでなんか、うんうん、
今日さ、いい天気、うん、朝ニュースで見たらさ、天気予報、うん、明日39度だって最高気温。
勘弁してくださいよ。本当もも
う溶けた。
え、あれしょ、でも39度ぐらいになると、うん、リュウ君は自動的にバーベキューに行ったりするでしょ。
あ、いいね、行こう。
現実だっつうの。
ね、密になりバーベキュー。
ねえ、ね、まあでも焼いてばっかりなんでしょ、割とね。
そう、俺結構焼く専門なのよ。
僕も結構そうだよ。
ダイエット中だしね。
本当かい。まあそんな感じでね、2人でお送りしますのでよろしくお願いします、
はい、
それでは番組では皆様からのメールやコメントを募集しています。メールの宛先は番組ページにあるオンエアメールフォームからラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくは fb@radio365.net fb@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。
それではリュウとハルナのフリービーツ第91回目放送、島田スペシャル2020始まります。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
ファジートーク。このコーナーでは音楽ネタに限らず日本世界中で今話題になっていることを語り合うコーナーです。今回のお題は戦後75年です。
あ、ほら、この話題触れますか。あなた、
日本世界中でってなるとやっぱ今コロナが戦後75年かなと思ってさ、うん、あ、でも戦争ね、うん、いろんな見方もあるけどさ、うん、まあ、それは人それぞれの見方としてさ、
はい、どうですか、リュウ君は。
まあ、世の中では右だ左だっていうのもあるけど、まあ、はい、ここはね、自分の意見としてね、
うん、うん、どう、リュウ君は。
戦争したくねえな。
そりゃそうですよ。
だってさ、手紙もらって行ってくださいって言われたら、はい、俺絶対行かないよ。
ほんと、
うん、
リュウ君ね、まあでも戦争はほんと、でも外交じゃ外交なんですけど、うん、まあ最後の手段ですよね、言ってしまえば。
そうだね、うん、うん、でもね、みんな親がいてその子供でね、親でも子供でも死んでね、喜ぶ人はいないしね、誰も死にたくないしね、うん、戦争なんて、
はい、じゃダメ、
うん、勝手に、ね、上のね、そういう偉い人たちが勝手に喧嘩して殴り合ってりゃいいじゃんなんて思うけどね、戦争って
ダメですよ、
うん、やっぱりね、
ね、僕これをね、うん、僕が話すともう炎上しちゃうんであれ
ですけど。まあいいじゃん、今日はさ、その個人的な意見としてさ、
はいはい、うん、戦争しちゃダメですよ、う
ん、もう75年経つんだね。
理想は、うん、ジョン・レノンのイマジン、
あは、
うん、そう、もうね、国境、まあ、みんなが仲良く手を取り合って生きていければ本当それに越したことないよ、
うん
うん、でもまだ人類はあのジョンの世界までたどり着いてない、うん、全然、うん、だってもうつまらんことでね、やり合うわけじゃないですか、うん、あれなんか
宗教観の問題だとか、ね、
宗教観の問題ももちろんあるし、うん、なんかさ、歴史をさ、なんか、うん、あのねじ曲げていこうっていう人たちもいるわけですよ、うんうん、ね、だからこれ言い出すと 止まんなくなっちゃうんだけど。
この感じは話しきれない部分もある
から、ね、ありますけど、うん、でも、まあ、結論はもうでも本当ね、もう争わないことだし、うん、大きな問題がやっぱあるじゃないですか、うん、まあ、最近だと中国の船がさ、
うん、
しかもさ、普通の船じゃないんだよ、ちゃんと武器とか搭載してんだよ、軍艦じゃないんだけど、まあ、防衛船みたいなやつが、うん、もう日本の領土まで入ってくると、
うん、
まあまあ尖閣諸島って言われる部分ですよ、うん、そこまで来てる、何百日連続とかね、うん、来るわけですよ。そこに関してはもっとみんな なんでしょうね、声上げてほしいなと思うんですよね。だってこれってほら、もう、国防の問題で、ね、下手したら戦争につながるわけじゃないですか。
そうだね。う
ん、そこに関してはね、ちょっと、なんでしょうね。まあ、これ言い出すとあれですけどね。もう早くね、尖閣諸島にね、あのね、自衛隊をね、派遣するべきです。
そう、でも本当さ、実際でも、ね、はい、そうです、結局、実効支配っていうかさ、
うん、
じゃあ中国のものですよなんてなっちゃったらさ、
そうですよ、
領土の問題、ね、200海里の問題もあるしさ。
俺、はい、フィリピンのドゥテルテだったら絶対に今沈めてますよ、これ。
うん、強硬だもんね。
あれだって、ドゥテルテとはなんか、なんだっけ、もうやめちゃったけど、インドネシアの、あの、国防の、うん、なんか、お姉さんっていうか、副国防大臣とか、もうコーヒー飲みながら、中国の、あの、不法侵入してきた船、うん、あの、沈めましたからね。あ、
そんな人いたんだ。
そうですよ。それは普通なんですよ。だってアメリカにはやんないでしょ。
うん。
絶対してる。日本だから、ウェーイ、ウェーイってやってるわけですよ。まあ、日本、だから遺憾でございますで終わっちゃうから。
平和ボケなのか、こうなかなか、難しい、ね、問題なのかっていうのもあるけど、
うん、まあ、あの戦争が、まあ、戦後っていうところでちょっとスポット当て直しましょう、
うん、
じゃあ戦争っていうことに関して、じゃあ、まあ、誰が悪い、彼が悪い、ないと、
うんうん、
まあ、じゃあ、あれが正しく、じゃあ日本の教科書で教えられてるかっていうと、またちょっと違うわけです。
うん
うん、なんか完全に日本が侵略戦争したとかね、
うんうん、
だからなってるわけですよ。いや、あれは占領したとか言うわけですよ、うん、アジア諸国を、ね、うん、違う、占領されてたのっていうのとか、でも知らなかったでしょ、
うん、
あれ解放したんだから、オランダ、フランス、イギリスの植民地だったのを解放した日本とか、インフラとかもやって、ありがとうございますって言われる
ん
です。そうです、どちらかというともう日本人、日本がで、まあいろいろね、日本語とか教えられたりとかね、学校とかやったり、うん、まあいろいろね、それはそれで不具合あったかもしれないけども、もともと占領されてたんだから、インドネシアとかインドとか、あの辺とかは。そうでしょ、知らなかったでしょ、
勉強になるのこれ。
そういうのとかもちゃんと教えないから、結構あれなの、日本最低みたいなさ、僕も中学校の時にね、
うん、
あの、社会で歴史の授業習うわけですよ。
うん、
そこで結構その先生が、いや、日本は最低やったと
か、うん、
めちゃめちゃ言われるわけですよ。うん、もう、なんでかなと思って。なんでかっていうと、うん、僕おじいちゃん海軍で、で、
ね、
おばあちゃんが軍の司令部にいたのよ、高知県の、うん。だから、そんなひどいことしたのかなって、やっぱ疑問になっておるわけじゃん。
うん。
なんか、慰安婦の問題とかめちゃめちゃ言われるわけじゃないですか。うん、そんなの言われるとちょっとね、うちのじいちゃんがね、レイプマだったみたいな言われてる気がしてさ、うん、おかしいなと思って。やっぱ勉強するきっかけにはなったけども、うん、やっぱね、ここはぜひね、戦後を振り返るときにね、なんでじゃあ日本は戦争したのとか、ね、本当なのこれはとか、本当に日本ってひどかったのかなとか、振り返ってみるといいかもしれないですね。
いろんなとこ掘り下げるってい
う
か、ちょっと再確認っていうかさ、
そうですよ。
ね、まあ確かにそれ大事かもしれないよね。
で、僕は思いますけどね、なんかその、うん、まあ、もちろん戦争に言うとしないよって思うことは一番大事。
うん、
もう、押しちゃダメなんだから、
うん
うん。そこに関しては、もう間違いなく、それしか言えないんだけど、うん、じゃあどんなに日本ひどかったのとか、
うん
うん、あれ結局、まあ、ざっくりと言えば、じゃあ戦後のあの歴史っていうのは戦勝国に全部塗り替えられてるんですよ、
ね、
まあまあ都合のいいようにね、うん、でホロコーストがどうとか、ホロコーストひどいよ、例えばドイツがやったホロコーストあれひどいよ、ナチスがやったね、じゃあだってもじゃあユダヤ人の迫害って他のなんていうの他の国がやってなかったかとやってるんだから、うん、でも全部ドイツに押し付けちゃえ、えいって感じで、
まあ、それで収めちゃえ
って、ね、そういうことですよ、うん、アジアの実効支配とかもなんか日本がやってましたみたいな感じだけど、うん、あのなんだろう、まあ、これ言い出すと本当武田先生みたいになっちゃうんですけど満州国作ったのは誰侵略だろうって、満州国は中国で使ってないところに国作っただけだからね、もともと使ってなかったでしょってところに、で上海とかに作ったわけじゃないんだよ、ボンって全然違う、ここは使ってなかった、じゃあみんなで分けて、
うん、
あって本当に満州な
ん
だ、
うんうん、
だ分け合ってそこで活性化させようねって作ったの、そうだよ、もっと言えば本当に止まんなくなっちゃうんだけど、うん、そうですよ、
そう、うそう満州でもうちのおじいちゃんの方もね、なんか満州の方行ったみたい、
う
ん、
そう、それだけ、うん、ああいう満州国を作って、侵略じゃないわけじゃん。やっぱりそこに行って文化交流も絶対あったわけだし、うん、まあ、ビジネスもあったわけじゃん。
うん、
そこで、じゃあ侵略かというと、全然違うでしょ、ね、日中戦争が侵略だったとかさ、違うわけじゃん。
うん、確かに、確かに。
そこですよ。だから戦後は、ぜひ皆さんね、日本って、まあ、 捨てたもんじゃないなって確認してほしい、本当に僕はね、うん、これいいですよ、切れないんですけど
なんだ勉強になるな、やっぱりこれは確かに。でもそうね、いろんなとこ紐解いてみないと分かんないとかあるしね。
そうですよ、だってもう 悪く言われてるのは東条英機って全然違うんだから、
うんうん、まあ、特攻隊に関してもそうだよね、今になってね、いろんな手紙も出てきたっていうしね。
そうだよ
実際ね、
そうだよ、
誰もあんなとこで死のうとは思ってないなんてね。
うん、うん、でもね、結論から言っても言うとしちゃダメよって
。そうよ、そうよ、ほんとに。
いや、ダメだ。俺、こういう話題になると、ちょっとね、理屈臭くなるんで、ダメですね。
いいじゃん。ちょっと普段と違う、春菜くんが、ね、声が聞けたんじゃない
み
た
いな。これでもね、言いたいこと 10% ぐらいしか言ってないよ。
本当に、まだまだ山ほどだね。
そうそう。あとはね、じゃあ、僕の生放送で言いますんで、言っちゃダメか。
いいじゃない、いいじゃない。
恋愛バラエティーだからダメ、僕の生放送で。ね。恋愛バラエティーで、東條英機が書いたのにびっくりしましたね。本当にね。
うん、でもね、まだね、世界でいろいろあるからね。
うん、ね、そうだよ、うん、まあ、だからね、本当もう僕らができることはやっぱこの犠牲になった人、うん、戦争をちゃんと哀悼を捧げて、うん、これからもう絶対に言うと戦争はしませんよとい う、うん、そういう、なんていうかね、過ちとまでは言いませんけど、うん、そういう人を誰かを脅かしたり貶めたりする戦争ということはもう自分もそうだし他人にもさせませんよっていう、うんうん、また国にもさせませんよっていう誓いを立てるってことではないでしょうか。
ただでもやっぱ75年経つとね、うん、戦争を知ってるって実際体験した人がもういなくなってきてるからね、これが本当全然いなくなっちゃった時にさ、本当平和ボケが始まってね、
ついに
取り返しのつかないことを起こすような人が出るかもしれない。これだけは気をつけてほしい、はい、ただ俺が戦争に行かねえからな、
まあ、行く必要ないです
よ本当にね、まあラブ&ピースですよ。
あ、急にどうした？
あ
ーはー。あーはびっくりしたけど。
うん。はい。本当ね、うん、世界が平和になるようにと、うん、祈っております。
はい。
うん、以上、アジトークのコーナーでした。
フランケンアイズ声優オーディション開催。お台場にあるラジオ放送局、レディオ365。そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマフランケンアイズの声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL は franken-eyes.com franken-eyes.com。 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
アーティスト。このコーナーでは今話題のアーティストにスポットを当ててお互いの音楽感をぶつけるフリートコーナーです、
はい。
まあ、今回ねアーティストというよりは、まあ、今ね、
うん、
これだけさ自粛がちょっと開けてきて、うん、少しずつライブハウスが運営されるようになってきて、うん、なんかそういうことの事情のあれこれを言おうかなとか、あとまあいろいろね最近の話題を触れてみようかなと思います。それに紐をつくような、うん、最近のそのコロナがあってからの、うん、ライブハウスなんですけど、うんうん、少しずつ配信ライブをやってると、うんうん、まあまあ、SNS やったら見るじゃないですか、うん、Twitter、Facebook、インスタ、うん、やったらやっぱ見るし、どれだけのライブハウスが今、じゃあ、うん、まあ、配信ライブないし、まあ、そういう、なんかちょっとソーシャルディスタンス保ってライブやってるのかなって調べたんですけど、うん、結構こうやってるんですよ。
あ、そうなんだ。
もう普通にライブハウス自体はやっぱこのコロナ禍で配信のノウハウをやっぱ取り入れてますよ、うん、で、うん、やっぱり手洗いの設備とか、うん、まあ、入ったらすぐに、うん、アルコールがあってとか、うん、検温してっていうことはもうどこの店も徹底してやってるみたいですね、うん、もう調べましたよこの1週間僕は、この収録に向けて調べたんですけどうん、うんうん、なんかね本当に僕が普通にね、ライブやったことあるような、うん、ライブハウスはもちろん、うん、本当に、うん、イベントスペースだったり、うん、クラブ、いわゆるリュウ君がよく行くさ渋谷の、うん、ウームとかさ
ああ、チャラチャラチャラしたとかね。
まあ本当にそういうところでもイベントスペースとかでもそうだし、うん、イベントバーみたいなのもあるじゃん。
うん、
なんかそういうところもやっぱりそこ徹底してやって、で何がちょっとやっぱすごいなと思ったら配信イベントをやっぱ積極的にやってますよ。
うん、
うん、どういうところができるのかなって。なので主催で、うん、配信イベントっていうことも可能。
うん、
だからライブハウスはライブハウスでねえ、生き残りって言ったら変だけどさ、なんとかして、まあ、半分は自分たちの、ね、経営して、なんとかして利益を上げる、まあ、利益って言っても、うん、多分今はちょっと後ろ向きだとは思うんですけどね、その、なんとかして赤字を減そうっていうところの段階なのかもしれないけども、あとはやっぱりね、嬉しい、ありがたいことにそういう表現の場を守ってくれてるっていうところで、皆さん頑張ってますよ。うん、まあ今のところ僕に来るオファーは配信ライブがないので全部観客あり、まあ、観客入れてのライブはあって、僕は結構そこでやっぱり責任取れないよなと思って、もし万が一クラスターが起きないとも限らないと、
そうね、
そうで僕はちょっとやってないんですけども、まあでもぜひね、これはもうあとはね、科学の力だと思うんですよ。例えばなったとしても、すぐ治せるし、ならないような予防接種もでき、まあインフルエンザと一緒ですよね。
ワクチンがね。
そうそう、ワクチンができて、予防接種もできて、なると、多分コロナに対するみんなの安心感は全然変わってくると思う。だからそうなると、もっとまともな暮らしっていうか、元の生活にちょっとずつ戻っていくのかなって思って、そうなった時にやっぱり、大手を振ってやりたいなっていうか、今だとお客さんも誘いづらいじゃん。
だね、
やります、じゃあ来てくださいって言われても、いっぱい来たら、ごめん、ちょっとクラスターになっちゃうからあんま来ないでみたいな感じじゃないですか、
難しいよね、
今。なんかそんな感じで、どこもね、あれなんで、これも愚痴になっちゃうけど、ライブやってる人はね、結構枕言葉でね、ちょっと大きく宣伝しづらいんですけど、みたいなことを、やっぱ書くわけ、1行目に、ね。まあ、分かるよって思う。まあ、もちろんそれで表現する場所は大事だし、表現していかないとダメっていうか、いけないやっぱアーティストもいるわけじゃん、ネットだけじゃなくてね、っていうわけで苦肉の策で、まあ、人数制限してライブやってますとか、大物ミュージシャンって言われる人たちもちょっとずつそういう策を練って今やってますから、ね、まあ、あと、まあ、でも会場としては頑張ってますよ、
配信ライブだとさ、こう演奏者たちの方が結構スキルが問われるっていうかさ、やっぱみんなお客さんがいてさ、こっちもね、演奏する方も盛り上がったりするけどさ、お客さんいないでやるとさ、その人たちの本当のレベルが見えるっていうかさ、出てくるよね。
あれはね、なんかやっぱり生のリアクションもしかもないじゃん。なんかイエーイっていう的なね、コラボレスポンスが分かりやすくあるわけじゃないしね。ま、見てる側は楽しんでますよ。僕も先輩のライブとかをやっぱ投げ銭ライブ配信、投げ銭して見ましたけど、見させていただきましたけど、やっぱ楽し見るは楽しいは楽しいんですけどね、まあ、やっぱりどっかこうやっぱり目の前でにいる確かに存在するその人を感じるのがやっぱライブ、醍醐味だと思うから、そこのちょっと歯がゆさはあると思うし、まあ、それはもう演者も一緒じゃないですか。
そうだね、
だからどこまで割り切ってやれるかっていうのは結構配信ライブに対しては問題なのかなっていう、問題っていうか課題なのかなと思いますけどね、特にさ、あれを普通になんか1カメ2カメぐらいでライブをただ単に中継しますだったら、僕はこれつまんないと思う、でやっぱりどこのライブハウスも日本テレビさんとかさ見れるわけじゃん、歌番組をあれを作ってるという感覚で、やっぱカメラワークとかもしっかりして、一緒に映像作品を生で作ってる感覚あるじゃないですか、まあ、あれを見習ってやってみるといいのかなって思ったりしますけどね、個人的にはね、はい、まあ、そんな中でですよ、僕はちょっとね、ちょっと怒りの回ですか、僕はこれは。ね、なんかね、そう昨日一昨日か8月8日9日かな、でクラスターデモっていうのがありましてですね、ツイッターとかであるわけですよ。なんかそのね、みんなノーマスクで山手線一周しようぜとか、まあ、それはあれなんですよ、まあ、それは結構そのね、まあ、音楽に関わらずいろいろ問題なのかなって思ったりもするんだけど、
そうね、
僕がこう目に留まってムカついたのが、なんかその渋谷でね、楽器演奏する人たちがね、やっぱ ノーマスクでやろうみたいなことを啓発するわけですよ、
うんうん、
それをクラスターデモだとか言って、うん、マスクなんか関係ないんだよみたいなのやるわけですよ。でだったらライブハウスでやってくれと思う、うん、そんなに安全って言うとライブハウスでぜひやってくださいと。
そうだね、
うん、外で出てあのマジであの渋谷を汚さないでって俺は思っちゃう人なの、うんうん、でまあなんていうのかね、そのクラスターデモとかクラスタージャックを批判する、
うん、
うーん行為ってツイッターとかでも大炎上してますよ、
うん
うんうん、なんかねそういうところで楽器扱う人間がさ、うんまあ、音楽扱う人間がさ、うん、平和的に物事をさ出していけないっていうのがすごい残念なやつらだと思うんだよ、まあ、どうせこういうやつらが作る音楽は大したことないんだよはっきり言うけど、うん、だからしょぼいしもう聞いたことないもんだって名前見ても、
うん
うん、だから結局その程度のもんなんだけど、うん、でもそれは分かんないじゃん他の人がやってない人からしたら、うん、見る人からしたらなんか
音楽やってる人はこうなのかな
って、ね、そうなのかなんだよ
全体的な
代表に立っちゃうんだから、うん、あくまでも音楽はだって絶えず飾ったりするんだから、
うん、
だからそういう部分で他の人のことも考えて俺はやるべきだと思うよ、うん、こういうのはね、あそういうなんかコロナに関してなんて言うんだろう、うん、決してその後ろ向きになっちゃダメなんだけど、うん、その後ろ向きに結果なるようなことを促すのも俺は違うと思う。
そうだね、そう全然違うね。
そう、なのでぜひねその騒いだあの時をもう忘れないで、ね、自分自衛も耐えもねあると、
うん
うん、いうことを忘れずにね今後もやってほしいですよ、うん、でその時の気持ちを僕は歌にして、うん、曲作ってますよ。でここ今日はこの1曲を持ってきました、ギャラクシー M78 で解放区聴いてください。解放区でした。以上スポットザアーティストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
ビーツエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめです。ファジートークでは戦後75年ってことでちょっとお話ししてて、春菜くんの熱いお話を頂戴いたしました。
いや
この話題はね、はい、ちょっとね俺も自分でいろいろ紐解いて、はい、春菜くんにこれってどうなのってこれから聞いてみようかと思って、スポットザーティストはギャラクシー M78 です。
はい、
カイホーク、
どうですか
ね。ちょっとまた朝人くんともお話ししたくなったし、
うんうん、でまた落ち着いたら来てもらおうかね。
いいのよ、うん、春菜サウンド好 きなのよ。
8月30日に、うん、あのアルバムが配信されるんで、
ぜひ。あらやらしい。
あの、その曲入ってるんで、ぜひ聴いてください
。あ、そうなんだ。
そうそう、うん、収録されてあるんで。
今回何曲くらい入るの？
10 曲。
へぇー。うん、10曲入って300円安い。
まあね、でも分かんない。で、1曲ずつ、ほら配信だから1曲ずつ聴けるからね、うん、ダウンロードできるから、ね、うん、ぜひ聴いてみてください。
はい、
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。僕とりゅうくんは Twitter も Instagram も Facebook もやってます。はい、ぜひフォローよろしくお願いします。
お願いします。それではりゅうとはるなのフリービーツ第91回目放送島田スペシャル2020 これにて終了です。ここまでのお相手はちょっと最後に噛んでしまった竜と
愛宕神社のね、出世の石段を登って筋肉痛がまだ取れない春菜がお送りしました。
筋肉痛になっちゃうんだ春菜くんでも。
超痛いよ。
それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.